スズキ。
はい、前回までは、金融戦争と広報戦争っていうね、なんかこうもう一つの戦いみたいな話をしてましたけども、うん、ちょっと話を戻して、はい、
そうですね、戦線に戻っていきますね、
はい、うん、
海軍が旅順港封鎖みたいなことが、まあ、できなかったので、うん、その陸軍の状況が変わってくるよって話まではしてましたよね。
はい、
はい、この旅順要塞と言われる旅順にある要塞にほらロシア軍が引きこもっていったじゃん、
うん、
でこの旅順要塞を何としてでも攻略せねばならないみたいになっていくんですよ。
そうなんですね、
はい、室越も言ってたけど、もともとですね第2軍のほら第1軍第2軍あと第3軍が結成されるんだけど、この後、
うんうん、
陸軍っていうのは大きく第3軍まであるんだけどっていう話をしましたよね、
うん、
この第2軍の兵力の一部をですねロシア軍が旅順要塞から反撃してこれないようにまあ留めておこうっていうのが元々の計画だったんだけれども、この状況を変えたのがですねバルチック艦隊が派遣されたっていうニュースが流れるわけです。
来た来た、
あのバルト海のめっちゃ遠くにいるあいつですね、
あいつですね、
はい、旅順艦隊と遜色ない海軍力を持ったもう一つの艦隊、
うん、
はい、ここに司令官がバルチック艦隊の司令官ねロジェストウィンスキー少将っていう人が任命されて、
うん、
ロシア政府はバルチック艦隊の編成して、まあ、出発させることを決定します、
うん、
でこのニュースを受けて、うん、大本営ね、これ大本営っていうのはこの時代からの戦争の戦略本部みたいなところだと思ってください、
はいはい、
この大本営はですね方針を転換していきます。もしバルチック艦隊が来航し旅順艦隊と合流したら、
うん、
航海はおろか日本近海の制海権確保自体が、まあ、全体的におぼつかなくなると、
うん、
このような事態を回避するためバルチック艦隊が来る前に何としてでも旅順を攻略して旅順艦隊を撃滅すべし、
うん、
っていう風になっていくんだけど、
はい、
海軍でできなかったから陸路からやろうっていうことですね。
うん、いやこれいよいよ焦ってきたぞ、
うん、問題はバルチック艦隊はいつ来るんかっていう話です、
うん、
旅順を攻略して守備よく旅順艦隊を壊滅させたとしても陸路からね、
うんうんうん、
その後日本海軍の主力艦艇の修理点検と訓練のために2ヶ月は必要だと、
うん、
なぜならバルチック艦隊もう来てるから。
なるほど、
はい、
うん、
でバルチック艦隊と戦うためには日本艦隊はその修理と点検をしないといけないってことだよね、
うん、
これあの船ってずっと置いてるとなんか不時壺みたいなのがめちゃくちゃたくさんついてどんどんスピード遅くなったりする、
うん、なるほど、
そうなんですよね、
うん、
なのであの点検しないといけないんだと、
うん、
ドックに入らないといけないんだということですね、
うん、
なのでバルチック艦隊がやってくる少なくとも2ヶ月前までに旅順作戦を終了しておく必要がある、
うんうんうん、
はい、これいつ来るんだというふうに思うわけですよね。
思いますよね、
はい、でこのバルチック艦隊編成みたいなのが決定したのが4月の末ぐらいなんですよ。でこの4月の末ぐらいから起算すると、まあ、めっちゃ遠いからね、
うん、
まあ、いろいろその司令長官の誰を任命するとかいう時期間とか、あと出航準備に何ヶ月かかるとか、
うん、
で何月に出発してうーん早かったら10月に来るだろうと、
うん、
遅くても11月には来てしまうんではないかという予測を大本営は立てます。
半年ぐらいかな。
そうですね、
うん
うん、となるとですよ、8月中には作戦を終了して旅順要塞を落とし旅順港を抑える必要があるよね、
うん、
なのですごい緊迫した状態になってきます。
うん、やばいですね、うん、
はい、
タイムリミットがある。
で実際にちなみにバルチック艦隊が派遣されたのがそもそも出航したのが10月、
うん、
来るって言われてた時に出航してる、
うん、
で実際にあの到着したの翌年の5月なんで、
あもう1年以上かかって
る
んですね。
めちゃくちゃ時間かかったんですけど、こう迎え撃つ側としてはさ、
はい、
希望的観測するわけにもいかないわけじゃないですか、
はいはいはい、
だから最短だと10月だから8月までに落とさなきゃっていうことでめちゃくちゃ焦り始めるわけです、
うん、
ね、なぜ焦るかもう言う必要ないかもしれないですがもう一度言いますね、
うん、
もしバルチック艦隊が来て旅順艦隊とバルチック艦隊に日本の連合艦隊が挟み撃ちをされてしまうと、
うん、
勝ち目がないわけですよね、
はい、
勝ち目がないということは、日本近海と黄海の制海権が抑えられてしまって、
うん、
その物資とか兵力増強とか全くできなくなってしまって、
うん、
でただでさえその負けてる陸軍の数で負けてる陸軍が、
うん、
まあ、勝てなくなるからですね、
うん、
はい、ということでこの時急遽ですね陸軍ではですね第3軍の編成っていうものを、企画しますよね、
はい、
第3軍っていうのを作って旅順に割り当てたろうと、
うんうんうんうん、
元々第1軍第2軍で その南北東西に分断して、で合流してから北に行って倒そうとしてたんだけど、
はい、
ここの兵力を割いて第三軍を作って、
うん、
旅順要塞を攻略していくぞっていう風な、作戦に切り替えていきます。
なるほど、
はい。まあ、これは北方に回すその兵力っていうのが不足することになるので、
うん、
苦肉の策なんだよね、
うん、
苦肉の策なんだけど、これやらないと負けるから、
うん、
やるしかないわけだよね、うん、日本軍としては。でこの第三軍の司令官に任命されたのがあの有名な乃木希典です。これはもう樋口さんでも聞いたことがある。
名前は知ってます。
はい、
はい、
長州生まれの人ですね、
はい。
まあ、厳密に言うとなんか長州の師範生まれだそうですけど、
うん、
まあ、この乃木さんっていうのもいろんな人からこう尊敬されてた人みたいなんですけれどね、
うん、
戦争が始まる前の雑誌とかで紹介されてる時の記事にはこのように紹介されてたりします、
うん、
鉄砲玉の怖くない人、部下を愛する人、清廉潔白の人、まあ、古い名将のような風格のある人、日露海戦がなれば、まあ、日露が戦争になれば真っ先に引っ張り出したい人だっていう風に言われてたと。
評価がめちゃくちゃ高いな。
そうですね、うん、で実際彼自身もこの立派な人であろうとして、
うん、
徳のある人間になろうとしたっていう風な、まあ、のがあるみたいですね、
うん
うん、知らない人から手紙でお金せがまれても払うみたいなことしてたみたいです、うん、
へー。あと日露戦争終わった後に、まあ、他の同僚の将軍たちがもうすごい昇進していくを尻目にひたすらこう負傷した兵を見舞うために各地を行脚したみたいな話も伝わっています。
そうですよね、うん、はい、一応軽く人生紹介すると、1849年に江戸の調布藩邸、調布藩っていうのがまあその長州藩の師範ですね、
うん、
で生まれます。で萩の明林館に入学を許されると、
うん、
明林館ってねあれだよね、高杉とかも言ってたやつよね、
うん、
入学を許され、長州征伐と戦う、あの幕府が長州にこう攻めてくるやつあったじゃん、
うんうんうん、
高杉晋作が諦めなかったやつあるじゃん、うんうん、あの時にその兵士として戦ってるってことです、
うん、
でやべえのが、少年時代乃木は家出し、親戚の玉木家で学ぶ。でこの玉木っていう人がですね、はいはい、玉木文之進っていう人なんですけど、はい、吉田松陰の師匠です。この吉田松陰の師匠からこう学んだ。
あ、じゃあ松陰先生のあれを引き継いでるんですね。
まあ間接的にね。
なるほど、
うん。
あとは、まあ、わずか22歳で陸軍少佐に任命される、異例の抜擢をされるみたいなね。で西南戦争にも参加、ドイツに留学して陸軍を学ぶみたいなね、うん、あと監視を作るみたいなこともやってたみたいですね。
うん、
うん、まあ、そういう人です。
うん、
はい、
なるほど。
でこの旅順要塞っていうのを、じゃあ攻撃将というのをこの乃木希典を大将としてですね、
うん、
でも始まるわけですね。これが始まったのが、開戦したのが2月だったじゃん、うん、その半年後の8月ぐらいですね、
うん、
はい、8月ぐらいなのがなぜかというと、8月中に落とさないといけないからだったよね、
うんうん、
この8月中に落とさないといけないという考え方はですね、
うん、
なんつうかな、こうプロジェクトマネージメント的にはさ、無茶があるよね、
うん、
先にデッドラインが決まってて、
うん、
その難易度とか工数とかよくわからないんだが、うん、やらないといけないことだけ決まってるみたいな、
うん、ローンチ日だけ決まってる、
決まってるみたいなやつなんですよ、これ、
うん
うん、だから実際に本来はさ、まあ、余裕があるんだったら、うん、その旅順要塞の防備っていうのがどういう風になってるかっていうのをね、うん、こう見て回って分析をして、うん、でその攻略をするために何が必要かっていうのをこうスケジュールレベルで考えてね、
うん、
やっていって攻めるっていうことがやるべきことなんだけど、
うん、
できないというかやらないんだよね、うん、日本軍はそれを、
うんうん
うん、
8月に落とさんといけないみたいな感覚しかないわけです、
はいはい
はい、うん、はい、実際ちゃんと見てないとか戦略立ててないみたいなのが結構でっかい失敗を引き起こしていくっていうことが起こっていきます、
うん
うんうん、で参謀総長にね、山形有朋がいるんだけど、
うん、
まあ、山形有朋ね、まあ、今更だけどこれちなみに高杉晋作会にも出てきてる人だよね、
うんうん、出ましたね、
うん、山形有朋がね、第三軍の全軍が現場に到着しなくても攻撃を始めようというふうに言ったりしてるわけですよね、
うん、
あと武器弾薬の備蓄がなかなか進んでなかったんですよ、
うんうん、
足りなかったんです、
うん、
でもとにかく急げっていうのが大本営とあと総司令部っていう、これは満州にいるやつかな、
うん
うん、
ですね、ちょっと簡単に説明すると、日本軍の全部の動きを統帥しているのは大本営なんですよね、
はいはい、
でここのトップに山形有朋がいるんです、
うん、
で満州とか、まあ、朝鮮に派遣されている第1軍第2軍第3軍の派遣軍ですよね、
うん、
この総司令官に大山巌が 設定されてるんですよ。満州総司令部ですよね、うんうんうん、でこの大本営と満州総司令部っていう、まあ、2つの指揮系統があり、うんうん、まあ、序列関係は本当は大本営が上、うん、総司令部が下なんだけれども、うん、現場の指揮っていうのは基本的に総司令部から出ることになっているんだが、うん、この旅順の攻撃っていうのは大本営から、まあ、とにかく急げっていうことが言われてたってわけですね。
しかも第3軍の辛いところはですね、その陸軍の首脳部からプレッシャーかけられただけじゃなくて、海軍の首脳部からもプレッシャーかけられてるんですよね。で陸軍は陸軍で第3軍にもう早く要塞を落として、この後に出てくるんですけれども、両洋海戦っていうその南満州の拠点を第3軍は攻めていけみたいなことをですね、もうめっちゃ第3軍に言うんですよ。で片や海軍ですよね、片や海軍はまあ要塞を落として、もうとにかくこういう要塞内のこう旅順艦隊をなんとかせみたいな言うんですよね。でその両方からのプレッシャーを第3軍はもう受けてしまうんですよね。でしかも作戦目的も厳密に言うと違うじゃないですか、うん、二重の作戦目的なんですね。これで第三軍はすごい苦しむことになっていくっていう、だから非常に乃木さんの立場って辛い立場なんです。
なるほど、
はい、うんうん、そうですよね。作戦目的も陸軍の要求としては、うん、その旅順要塞を陥落させろ、そして、うん、その後に北で行われる、まあ、大海戦に参加しろっていう、
そうそうそう
やつだよね、
うん、
もう海軍の要求としてはバルチック艦隊が来る前に旅順艦隊を撃滅させろっていう話、うんうん、
あ、そうかそうか、要塞と艦隊あるからね、
うん、そうそうそうだ
から厳密には旅順要塞を陥落させなくても旅順艦隊だけが壊滅すりゃいいじゃんっていうのが海軍の立場なんですよ、
はいはいはい、
うん、これなんか混同されがちなんだけど、はい、これが違うっていうことが乃木さんの苦しみになっていくんですよね。
どう考えたら全然違うっすね、
うん、そうなんですよ、うん、
全然違います。
でそのために本当は注意を測量して、どの山が高いとかどの山が低いとか、どの辺が攻めやすいとかどの辺が攻めにくいみたいなのをやらなきゃいけないのに、8月中に終わらせなきゃいけないし、今すぐ攻撃しろっていうのが矢の最速なので、そういうこと全部できないんですよね。
そうそうそう、全く何の猶予もないんです。8月中に落とせなかったら負ける感覚があるんで、もう何かを待ってる暇とかが全部なくて、とにかくもう攻撃できるっていうなった瞬間から攻撃しろっていうのが大本営からのプレッシャーなわけですよね。そう考えれば確かにわかるよね。なぜならば本当に8月中に終わらせないといけないから、その論理でいくと、マルチック艦隊が早くて10月に来ちゃうからね、
うんうん、実際ロシア側がよく準備してて本当に10月に現れてたらそれは本当なんですよね、
うんうん、
まあ史実では現れなかったんでまあよかったけど、うんうんうんうん、現れてたらマジでそうなんですよ、
うん、そう現れてたら あそこで急いでよかったねっていう話になるわけだから、
うんうん、
そのすぐにでも落とさないといけないっていう状態になっていったんですけれども、うんうん、
はい、
まあ、武器弾薬の輸送とか集めるみたいなことにも時間がかけれないから、
うん、
第3軍がどこに攻撃しようとするかっていうと、うん、鉄道のその末端の駅から最も近い旅順要塞の北東正面の部分を攻撃目標に選びます、
う
ん、はい、しかしこの方面の要塞っていうのは、うん、要塞の中で最も堅固なところだった。
あら、
だから攻める場所として最も良くないところを時間がないという理由で攻めることになります。
一番最悪やん
、はい、あの皆さんちょっと自分の仕事と照らし合わせて考えてみてください、うん、ここから先は
最悪
あのめちゃくちゃよく組織であるやつがこの後展開されますんで、
うわーもう怖い怖い、
うん、恐ろしいよ本当に。こっちはね人命かかってたから余計やばかったですけど、でもこれと似た構図のことは僕仕事でたくさん見てきたよ。
うわ、
うんうん、なのでちょっとぜひ皆さんも聞いてる仕事してる皆さんも、
うん、
自分の組織や自分のチームと照らし合わせて聞いてみてほしいです。
うわ、デスマーチが始まりそうやな、
はい、
う
ん、はい、
よく考えずに、うん、作戦を考えればいいものを時間がないからという理由で、はい、一番最初に何するかを決め、それをとりあえずやるという方向に行くっていう現象がここで起こる、う
ん
う
ん、なるほど、
うん、いろんな人がいろんな指示を飛ばす、
そう上からすごい強いプレッシャーがかかっているんだけど、
社長から
そのプレッシャーが大きく分けると 2系統あるっていう状態があるっていう
でそれが現場に降りてくるっていう、ね、
現場に降りてくる、
はい、
現場は深く観察して動きたいと思っててもそれができないような環境下にあるんだけど、
うんうん、
大本営の戦略からすると確かにそうなんだっていう状態が今ここで起こってるわけです、
うんうん、で、はい、リサーチするためにパソコンカチカチしててもお前早く営業行ってこんかって言われるんでしょ。
そう
調べ物する暇があったら走ってこんかって言われてる
そうなんですよ、うん、はい
はい
はい、で旅順要塞の構造がまずどうなってるかっていうことなんですけれども、うん、旅順要塞がですね、堅固なコンクリートのホルイ群、まあ類があるってことですよね、うん、 壁があるってことですね、コンクリートの壁からなる要塞の本体と、あとはそれの周りにですね外郭陣地として野戦陣地っていうのから構成されてるんですって、でこれはまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、計画ではまず外郭陣地を占領する、でそこに要塞本体を攻撃するための工場砲兵を推し進めて、その上で要塞本体への攻撃を進めるという想定だった、まあ大砲とかそういうね流砲弾みたいなのをね置いてそこから攻撃して陥落させればいいじゃないって思ってるってことですよね。それを北東正面からやろうとして、一番堅固なところからやろうとしてんだけど、それをやろうとしていると、で大本営と司令部と海軍の、まあ、3つからせかされてるこの第三軍はですね、ほぼ予定通り4月26日に要塞外郭への攻撃を開始します。でそこからまあおよそ3週間弱経った8月の中旬の14日までにですね、工場砲兵のための陣地確保に成功します。そしていよいよ要塞本体への攻撃準備が整ったんですね。でここから10日以内で本体を攻略するっていう手はずだったわけです。そうすると8月中に攻略できますよね。8月中に攻略できるので8月の19日にいよいよですね、要塞本体に攻撃が開始されます。そしてここで何が起こったかっていうと、自分たちが持ってるその榴弾砲は全くこの要塞に歯が立たないってことが分かるんです、ここで、
そこで初めて分かるって
、う
ん、コンクリートが硬すぎたんです。
ちょっと、そんなことある？
あるよ。
そんなことある？
そういうことがあったんです。
あのいろんな本にはいろいろ書いてあるんですけど、一つ本には書いてあったことを紹介すると、ロシア側は日本陸軍が所有している最新鋭の15サンチ榴弾砲っていう武器があるんですけれど、これを基準に要塞の強度を決めてたらしいんですよね、だからあの威力足りないんですよ。
そうか、もう、見越して設計されてるから。
それを見越して設計されていて、でもこの時ね、その日本軍が持ってたその榴弾砲っていうのは最強のものでも12サンチっていう、まあ12センチのことですよね、サンチっていうのは、榴弾砲だったんです、で15まで耐えれるやつに12で撃ったんですよね、したら穴が開かなかったんで、穴が開かねえってことがここで分かる。
ちょっと前に分かりそうですけどね、
調べてたら多分分かってたんです持ってる武器で倒せないってことがここで初めて分かるんですよね。でもあとほら、あの10日しかないんだよね、はい、
そもそも旅順陥落させるつもりじゃなかったから、その第三軍急編成なんですよね、だから武器の装備も十分じゃないんですよ、でこのことになってるんですよね、
なるほど、
でさ、これでさ撃ってもさコンクリートに穴開かないし、で一番堅固なところ攻めてるし、だけどあと10日しかないじゃん、で日本軍が何したかって言ったら頑張るっていうのやるんですよ。頑張って落とそうとするんですよ。で総攻撃が24日まで続けられるんですね。19日に開始して、大砲で穴開かないって分かったんだけど、19日から24日まで総攻撃で頑張るっていうのやるんです、
5日間
頑張ったんです。で頑張った結果、その参加兵力が5万7000いたんだけど、1万5860人が死傷者として出てしまうんです、
そのうち亡くなったのは5037人、
大失敗するんですよね、
これが、まあ、要塞がよくできてたんですよね。大砲とか機関銃とか、まあ、小銃ってライフルですよね、兵隊が持ってる銃とかが四角なく配置されていて、まあ、どっから攻めても必ず撃たれるっていう構造になってたわけですよ、でそこを力押ししようとしてどんどんどんどん兵隊を送り込むもんだから、どんどんどんどん撃たれて死ぬっていうことが起きたわけですよね、
っていうことが起こります、
やばいじゃないですか。
ほら第三軍って準備がなかったっていう話はしたじゃないですか、もうさらにちょっとこう第三軍のかわいそうな状況について一つ情報を補足すると、一応開戦前に敵情を分析する機会が一応あったんですよね、でこう第三軍はですね、参謀本部から旅順要塞攻略にこれを使って研究しなさいっていう風に地図を渡されたんですよね、その地図が10年前の古い地図っていう、日清戦争中に作成された10年前の古い地図しか渡されなかったんですよね。
なるほど。
その地図に載ってる情報量もそうだし、正確性も非常にしょぼかったんですよ、もうこのしょぼい地図に従って作戦を立てないといけなかったっていう状況だったんですね。
ちょっと状況がもうやばすぎるっすね、
これつまり第1回の攻撃で 28% がすでに戦力としてカウントできなくなってるんですよね、でちょっとミリタリーにあんま詳しくないのでちょっと正確か分かんないんですけど、戦闘単位として3割ぐらいが喪失すると普通は全滅とみなされるんですよ、戦争が継続できなくなっちゃうっていうことになるんで、まあめちゃめちゃ大失敗というか大敗北だったですよね、ここで。
なるほど、 まずいですね、
うん、まずいですよね、
はい
はい、急がないといけないってのは分かるんだけど、
うん、
勝つためにやらないといけないことはやらないといけないじゃん、
うんうん、
そのステップを飛ばし、特に敵情分析ですよね、
うん、
ここがそのずさんだったっていうことがやっぱりここでの範囲だというふうにまあ言われていますよね。
そうだね、そうそう、ちょっと言い忘れたんですけど、さっきの地図の話、その地図にはこの旅順要塞の工事状況についての情報も記載されてたんですけど、それがですね、どうやら誤りがあったみたいなんですよね、
うん、
その北東正面が臨時的なこう築城っていう風に記載されてたんですよ、まあ、臨時築城っていうのはその急いでまあ作ったような要塞みたいなこう意味なんですけれども、それだったらまあ簡単に落とせるやろうと思って第三軍はじゃったら北東を攻めようという風になったんですけど、実際は臨時築城じゃなかったんですよね。半永久的な要塞がそこで実は存在してたわけなんですよ。
なるほど。
なんかこれもどうやらやっぱり初手で第三軍がこう違う誤った選択をしたっていうことにつながったっていう考察もあります。
なるほど、
はい、
はいはい、で時を同じくしてこの第1回総攻撃みたいなことを旅順の第3軍がやってる頃にですね、実はその北方の陵陽っていうところで、
うん、
あのまた別の日本軍が海戦を行っています、まあ、ロシア軍いますからね、北にもね、
うんうん、
ここで海戦を行っています。ですね、ロシア軍の主力とここでぶつかって陵陽海戦っていうやつですね、
うん、
でこれが8月末より始まった大海戦で、あの日本軍がですね投入した兵力が13万、
うん、
さらにそれをはるかに上回るロシア軍22万がまあぶつかったっていう海戦ですね。もともとここにはね、そのほら相手が22万いるから、
うん、
20万以上の兵力を投入する予定だったわけ、
うん、
だけどその兵力が今どこに行ってるかって言ったら旅順に行ってるわけですね。
要塞によるんや、
はい
はい、
っていう状態なんです日本はね。
あら、
うん、はい、
本当はさっさと落としてここに来いって言われてましたからね。
もうめっちゃ使うやんめっちゃ使うやん第三軍、
うん、でまあその数に勝るロシア軍相手に日本はねいろんなところで苦戦を強いられたんだけど、まあ、頑張ります。でこの時向こうの司令官がクロパトキンですね、今までも何回か出てきたんですけど、クロパトキンはですね、
うん、
思い出してほしいんですが、
うん、
援軍が来るまで退却したろって言ってましたよね。
あ、言ってました、
はい、この時はですね、あの数に勝ってんのに、
はい、
日本軍の戦力を過大評価してですね、日本軍がねもうその猛烈な砲撃と犠牲をもろともしない前進をしてくるわけです。
おいおい、
まあ、それも怖かったっていうのもあると思うんだけど、退却していって敗走していくんですよね。
うん、
うん、しかしこの敗走するロシア軍を追撃するという力は実はもう日本軍には残ってないみたいな、結構消耗した戦いだったわけですね。でなんで残ってないかっていうと、もう弾薬が足りないわけ、
うん、
思ってたより弾薬めちゃくちゃ消費して12万発の砲弾消費して、弾が残ってないから追撃のしようがないんですよね、銃がないから、
うん、なるほど、
うん、っていう状態になります、
うん、
はい、この時戦死者が2万3500人ですね、戦死傷者ですね、はい、
いやー壮絶やな。
壮絶でしょ、まあ、ついにだから大海戦とか本格的な戦闘が始まっているっていう状態ですよね、うん、陸でも、
はいはい
はい、で、まあ、次回ですね、
うん、
あの有名な203高地っていうのを話をしていきたいと思います。今この攻めている旅順の第三軍、
うん、
旅順要塞を攻めているこの第三軍が、
うん、
第2回総攻撃、
うんうんうん、
そして第3回総攻撃っていうのをやっていくんですねこの後、
うんうん
うん、まあ、これの様子についてですね、有名な203ってやつなんだけどね、これね映画にもなってる、
うん、あ、すいません、ちょっと、はい、
それが次回です。
ちょっと全然わかんないんで楽しみです、
日露戦争の中の陸軍海戦の中で多分一番有名なの、
は
い、海戦というか陸軍戦闘の中で多分一番有名なのがこの203高地での戦闘、はい、
なるほど、うん、
って感じですね。
これちょっと絶望的な環境に見えますけどね今。いや、こっからどうなるのか、
ね、本格的な削り合いが始まるっていう、
ねうん、いやーということで、じゃあ、はい、今回はここまでですかね、
はい、
ありがとうございました。
Hi, Suzuku.